心の闇を照らします。
そんな和尚の一人ごと。
ここからの時間はそんな和尚の一人ごと。横手市平子町吉田にあります西宝寺の斉藤丹円ご住職にご出演いただきます。本さん、おはようございます。
はい、おはようございます。
今日もよろしくお願いします。
こちらこそよろしく。
いや、今日は本当いいお天気で。
そうですね。日差しがありがたいですね。
本当、昨日のあの重たい湿った雪が嘘のようですね。
でもこういう時はね、やっぱりね、ちょっと冷えるっていうかね。
そう。
ちょっとビビッと冷えてますけどもね。
朝6時に、金付きを寒かった。でしょ
う。そうですね。
氷点下7度、8度、7度。それくらいですよね。ね、
ピリピリとしてる時にね、金をつくとね、
はい、
なんか修行してんだななんて思うじゃないですか。
あ、
こっから一日が始まるんだななんてね。でも、もう寒さにも負けずにね、雪にも負けずに、ね、はい、一日どうぞ頑張ってくださいってつく時がね、私たちのね、皆様方にのメッセージなのかなと思いながらついてますね。
ありがたいですね。だってその時間がまだ暗いから星見えるじゃないですか。
そうですね。でももうほら、日がね、少しずつね、長くなってるのは分かりますよ。
まあ、そうですよね。
一日一日ね、はい、こう明るくなってるのが早いですね。まあ、ずっとその365日ね、あそこの金と金付き堂からこう見るね、風景。
はい。
ね、変化していくんだなっていうのはね、もうよくわかりますね。
そうですね。
で、今日ね、ほら、貴様が指してるって嬉しいじゃないですか。まあ、先ほど私のね、テーマソングがありましてね、はい、まあ、護衛官なんですけど、はい、心の闇を照らしますという方でね、フレーズがあるんですけども、まさしくその闇をね、照らしてくださいますようなね、お日様。だからありがたいですね。
はい。
お日様っていうのは本当に、私たちを照らしてくださってね、光を与えてくださってって、もう力づけてくれるんでしょうね。
そうですね。
それがお日様。ね、太陽。ね、だから、きっと、太陽に向かって拝むってことをするんでしょうね、人はね。
そうですね。
まあそんな中で、今日は15日ですから、もう早いもんね。はい、私は今月も3回目ですね。
そうなんですよ、もう。ね、1月も半ばですよ。
そうね、1月半分で過ぎましてね。
そう。
まあ雪の状況もね、あんまりこう、ね、落ちてこないようなね、感じだったんでね。
はい。
まあここまではちょっと楽させていただいてるかなって思ってます。
そうですね。
去年よりもその前の年、ね、4年はね、随分ね、雪が降りましたんでね。随分皆さんも難儀したんでしょうけども、たまには中休みってとこもあるんですかね。
そうですね。1月に、まあ、簡単に、今年の目標を掲げてから、まあ、3週間ぐらい経つんですけど、2週間か。
まあね、はい、前回も1年の気は簡単にやりになってましたけどもね。
守ってるかなって。
早速自分の計画がへし上げてるような気がしますけどもね。まあ、人なんだなと思いながら、
はい、
まあ、こんなもんなんだなと思いながらね、まあ、姫がいるわけですけどもね。
私もね、昨日までの、雪下ろし、車のね、雪下ろしでも心を折れそうになって。
車の雪下ろしで心折れるんですか？もうすでに折れてるじゃないですか、じゃあね、あなたね。
だから今日のね、先ほどおっさんがおっしゃった通り、もう心の闇を照らしますじゃないですけど、お日様の赤い、ね、暖かさで雪もね、こう溶け、ちょっと心がほぐれて、またテンションが戻ってきました。
そうそう、どうね。で、雪いっぱい降ってますから、ほら、まあ、はい、雪明かりっていうかね、雪の反射っていっぱいじゃないですか。だから、はいはい、夏よりも随分明るいんじゃないかなって気するんじゃないですか。真っ白じゃないですかね。
なんか歌にもありましたよね。
何？
蛍の光、窓の雪。
そうですね。
確かに、まあそういうね、確かに明るさは感じますね。
今、
太陽に照らされて、なんかやっぱりキラキラと輝いて、明るく感じるのは確か。
ね、そうですよね。そんなところでね。
はい。
まあ今日も一日ね、そのお日様をいただきながら、ね、明るく生きてくださればとこう思うわけでございますけども、今日は1月の15日ということでございますね。はい、 まあ、巷であの小正月なんてことを申しますけども、
はいはい、
まあ、小正月もあれば大正月もあるんでしょうね
そうですよね、
まあ、大体正があれば大があるんですから
、ね、なるほど。
これが大正月っていうのは要はお正月ですからね、
うんうん
うん、まあ、1,2,3,4,5,6,7 ぐらいを、ね、お正月、うん、大正月って言ってね、
はい、
でそれにあと1週間後大体十五夜満月が来る時なんて言ってますけどもね、
うん、
15日を1月15日をね
小
正月って言うんですって。
今日15だ、そうですね、
で小正月っていう話でね、
うん、
この時にね最後のお正月のね最後の日当たりとしてね、
うん、
ここにあるんでしょうね、
はい、
だからこの時にいろんなところでほらなんかお祭りしたりなんかする小正月行事なんていいじゃないですか、ね、結局最後は何をもうぜ今年1年始まりですから、
うん、
ね、このお正月の最後の日にね、
うん、
今年1年ねいいことがありますようにってお祭りをするわけですよな。
うん、
まあまあ農家さんだったら五穀豊穣とかね、
はい、
ね、いろんなことでね、はい、小豆食ったりなんかしてるっていうのは、ね、うん、地方によっていろんな行事があるようですけどもね。
場所によって違うんですもんね。
そうそうそう、何でもとにかくね、これから1年というね、もうすでに15日過ぎてしまいましたんでね、
はい、
要は簡単に24分の1過ぎたってことですよ。
そうですね、そう考えると
ね、いろんなこう観点から言うと、あ、もう24分の1過ぎちゃったんだみたいな、
計画通りにやってるかなってちょっとチェックしないといけない、ね、
そうでしょ、
はいはい、
ね、そんなふうにしても時というのはね無常迅速って言いますからね、ああ無常ですと時はどんどんどんどんどんどんどん行くわけですからね。
あ、なんか随分早いですね。
うん、この頃そのテンポっていうのはね、
はい、
感じ方なんでしょうけどもね、うん、早いような気がしますけどもね。
私めちゃくちゃ早く感じるんですよ。
うん、そういう風になってくるとね、よく言うのがね、随分年いったんじゃないかな、
うん、
そんなこと言われるとドキッとしますけども。
そうですか。
まあ時っていうのはほらな、皆さんがね平等に刻まれてるわけですから、だって早いとか遅いとかなんて言っても時は平等なんですから、自分のあなた の, その心模様しかないわけですよね。
そっか、いや、学生の時の一の日の長いこと長いこと、
うん、だからこう自分が楽しいことをしてる時ね、充実する時は時は短く感じるんでしょうけど、自分がね、はい、あんまり得てでないことをしてる時間っていうのは随分長くなるじゃないですか。学校の授業が長かったななんてね、
長かった、
ね、早く終わらないかなっていつも早く終わらないかなって、でもそんなことを考えるものが楽しいことをしてる時はもうあっという間に終わっちゃったって。
そうですよね。
でも時間は1分は1分ですから、ね、1時間1時間なんですから。
そうですよ ね, ね、
心もあなたの心が早い遅いを決めてるんでしょうね。
うわ、おさんは今週はどうでした、早かったですか。
今週早いとかねあれなんですけど、はい、やっぱりいろいろとね、こういうふうにしてね、おしゃべりをさせていただくね、日が金曜日ですから、
はい、
まあ、なんかね、いろんなことをこう考えながらね、私もね、こう、ものを見るようになったっていうかね、
お、
何かネタをね、ほらネタを探そうかななんてね、そんなことをこう思うわけですよ。
ちょ
っと1週間っていうのは結構ねいろんなことがあるんですよね。
そうですよね、
1週間ってね本当7日しかないって言ってもね、そんな間に、ね、いろんなことがあってね、もう一日一日で、ね、喋りたいこといっぱいあるんですけども、一日一日忘れてしまうということで、ねね、忘れちゃうんですよ。もうあ、これはいいなって思ったことがね、次の日もすでに頭の中にないということね。
いい
で、なんだっけって言ってるんですよ。大体みんなそんなもんじゃないですか。
でそれだけたくさんのことがあるということですよね。うん、
頭がいっぱいになってですね、
うん、
何が何だかわからない、ね、
それ
うん、だからそういうところがね、そういうところがね、やっぱり、ね、ほら早いだとかほら、
うん、
ね、世話しないだとか、
あ、
まあ、そんなこうもう要因になるんでしょうね。
はいはいはい、
もっとバタバタしてますよなんて言ってるんでね、1週間ちょっとねこう締めっぽい話しますけどもね。
何ですか。
私1週間のこの間にですね、一、うん、つ遅いにね出させていただきまして、
は
いはい、
亡
くなられた方はね、
うん、
22歳のね、若者でございましてね、急にこう頭が痛いって言ってから、こうしばらくお医者さんにいて、うん、3日4日のうちにほとんど亡くなってしまったという方にはいらっしゃいましてね、22歳ですよ、う
ん、若いですね。
いや、自分の子供ぐらいのもんですからね、
うん、
これをねどうその受け止めるのかなとかね、やっぱりいろんなこうことを考えさせられるわけですよ、
はい、
ね、お父さんお母さんの気持ちってどんなもんだろうかとか、うん、兄弟の気持ちだとかね、そして何よりもお亡くなりになった方ってどういうふうな気持ちしてるのかななんてね、こう思いながらね思うわけですよ。で、人というのはそのなんていうかな、最後はどうしても自分をねこう慰めなきゃいけない、慰労しなきゃいけない、ね、自分が納得できる答えを出したい、だから分かりました ってね言いたいじゃないですか、うんうん、でもなかなかその答えが見つからないから、みんななんとなく心がねこうぐやぐやぐやっとしてるというところなんでしょうけども、でも答えの出ないことってどうやって自分で折り合いつけるんでしょうかねなんて思うとね、うん、最後はきっとね時間なんでしょうな。
そうですね、う
ん、時間が癒してくださるのかななんて思いながらねこういるわけですけども、うん、ねえ、うん、でもその時間ってその方にとってはきっと長い時間なんでしょ
う。そうですね、
うん、でも時は一緒なんですけどもね、うん、その時々なんですよ。でねその時にね友達がね長寿ということで、まあ、お別れの言葉なんでしょうね、はい、お友達、はい、同級生です、はい、この人22歳なんでね大学、うん、もう間もなく卒業すると、うん、もう就職決まってもういわゆるこれからね、うん、もう明るい未来に向かってね、うん、もう行こうという時にですね命の灯火が消えてしまったということなのですけどもね、うん、いやこれはね私もいろいろこう考えさせられました ね、
ね、
まあ、確かに、
う
ん、どんな場面でも私たちはそういう場面にね立ち会うことが多いわけですから、うんね、人の命というのは長さじゃないんですけどもね、うん、でもその方その方をこういろいろ考えるといや大変だねいやかわいそうだねって感情は当然起こってくるわけですよ、うん、ね、まあ、20歳ですからねこれからほらもう学生終わって社会人になるとい う、うん、いわゆるその一つね自分が大人になっていくという一番の過渡期じゃないですか。
そうですね、
うん、もしかしたらいつの時が悲しいのかななんて、うん、いつの時が一番悲しいのかななんてことはあまり比較できませんけれども、うん、なんか私はそのいわゆる学生からいわゆる子供から大人になるってでも言いましょうかね、
うん、
自分の力で生きようとするというところにね、うん、一人前という言葉があるんだと思いますけどもね、はいはい、そんな時にいわゆる新しい世界に向かってね飛び出すという時にね告げてしまったそのね尊い命というものを考えるとね、うん、いやいやいやいやいやどんなもんですかねって友達が長寿の言った時にいろんな思うそのエピソード言いましたけどもね、うん、最後にね君はね私にとって最後の、ね、最高の何々ってこういう言葉を言うんですよ、
うんね、最高の、
うん、あなたは私にとって最高の何々でしたってこういう言葉で締めくるとまだグッとくるんですけどもね、なんて言ったと思いますか。
なんだろう、うん
ね、
友達
ね、うん、そういう言葉もありますしね、
うん、
でもその同級生はね最高のヒーローでしたって言いましたね。なんかそういう言葉をね、うん、そのねスルッとねそのね言うその同級生さんのねまたねお言葉がねありがたかったかなとも思うんですけども、
うん
うん、でもお別れということはありますな、
う
ん、
そうですね、
うん、必ず会えば別れるんですから、
うん、
会者常理という言葉もございましてね、
はいはい、
あったものは必ず離れる定めにあるんだよ、
うん、
と、ね、これは私たちが日常を、ね、日々経験していることなんですけれどもね、うん、そんなことをねこうやっぱり人生の中にはいろいろあるわけですから、
はい、
うん、でそういうお別れということにねいつも私たちもこう直面しているわけですけどもね、
うん、
その度ごとにねいろんなことを教えてくださるんですけども、でもお亡くなりになった方はね、
うん、
言葉はもう発してくださいませんけども、
うん、
生きてる私たちにはね何をきっと望んでるかというと、ね、いずれあなた方も私のところに来るんですから、ね、
うん、
でもあなた方はまだ、ね、命があってこの世のね素敵なものを見ることができるんですから、
うん、
ね、それまではやっぱり明るく元気でね笑顔で生きてくださいねって言葉を、はい、亡くなった人っていうのはねいつもみんなに語ってんじゃないかなと私はね、うん、思いながらね、
うん、
手を合わさせていただいてるっていうのが正直なところなんですけどもね、
はい、
でもそういう人の気持ちをね一つにも汲んであげてね日々にこう生かしてあげる、まあこれもまた供養の気持ちなんでしょうけどもね、うん、
はい、
そういう気持ちをねこうねググッとね、
うん、
入れたところで、うん、実はね一昨日でしたけどもね、
はい、
ほら私ロータリーって入ってるじゃないですか。
あ、
その時にね、うん、なんか、たくわっていうのをやるんですよね。なんか、周り番号で。なんか、
お話
し
されるんですね、
メンバーの方がね、
うん、
なんか、
うん、
その週のね、なんか、当番だってい うね。
はい、はい。
たくわって聞いたことないです。まあ、テーブルスピーチなんでしょ
う
ね。
うん、
ね、
うんうん。
で、そういう中でね、たまたまね、トヨタの車屋さんに勤めてる人がいましてね。
うん、はいはい、
それがね、
うん、
ほら、プリウスって車あるじゃないですか。
あ、はい。
あれをほら、今新しく出たっていうんでね、うん、その何ていうかこう開発するまでのコンセプトをね、
はい、うん、
もう言ったね、なんかこう短編的な映画みたいなものをブーッと流したんですよ。 いいななんてね、いやだんだん僕も欲しいなとかね、まあ思うわけですけども。
そうですね。
でもね、その映画をね、本当に小さいね、本当のこうなんちゃかな、小さいショート、ショート映画みたいなものですけどもね、その中のね、あの言葉が面白かったんですね。
言葉ですか？
言葉なんです。たった端的な人、いやコンセプトっていうことなんですよ。だから、はい、いわゆるその今やろうとしていることを端的な言葉で表す、
うんうん、
で、
うん、
その新しいそのね、あのものを開発するにあたって、はい、なんていう言葉を言ったかっていうと、
はい、
ね、非常識が、非常識がね、うんうん、次の常識になるっていう言葉があったんですよ。
へ
ー、面白いなと思いまして、ね、私ちょっと久々にこう感動しました、ね、
そうですね、うん、
非常識が常識になる、次の常識になるっていう言葉を言ったと、これがその新しいものを生み出すね、あの一番の原動力、コンセプトの言葉なのかと思いましてね。
なんか想像できないです ね、その考え方。
そうでしょ、うん、だからみんなはもう固定観念で感じがらみになってるから、うん、そうそうそう、結局この中でいるのか、でも次のものを開発するにはそこに少しでもね、あのひびを入れて、そこに光が差した時に何かができていくのかな、なんてことをシミュレーションするとね、今の日差しがね、私たちのね固定観念をね、スーッと払ってくれるかもしれませんよね。
そうですね。
そうなるとなんかまた生まれるんでしょうな、うん、いろんなものが今この時にね生まれているんでしょうけども、
そうですね、
そんな恩恵を持ってね、私たちはまあ日々毎日ね、うん、生かさせていただいているんでしょうね。ね、明日はどんな日が来るのか、
はい、
楽しみながら今日を生きてみたいと思いますね。
わかりました。私も固定観念をね、ちょっと崩して、
はいはい、
はい、
そうですよ。
明日に、今日に生かしていきたいと思います。
だって非常識は次の常識になるという。
そうですね。
トヨタは言ったんですか。
わかりました。しかと刻みつけました。
はい、よろしくなか。
はい、ありがとうございます。そんな和尚の独り言、横手市平川町吉田にあります西宝寺の斎藤大円ご住職にお話しいただきました。和尚ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。心の闇を照らします。
永代供養は西宝寺。